おはようございます。入ってます。主の年2025年10月19日の主日礼拝をただいまから始めます。礼拝を始めるにあたって支障のない方はご起立して主に賛美を捧げましょう。新聖歌171番、今日まで守られ。ご着席ください。それではただいまから司会者がお祈りをいたします。皆様も心を合わせてお祈りをお願いいたします。今日まで守られ来たりし我が身、露だに憂えじ行く末などは、いかなる折にも愛なる神はすべてのことをば良きにしたまわん。天にいらっしゃるお父様、今日の賛美感謝いたします。まさにあなたは私たちがいかに不誠実であっても私たちを誠実に扱ってくださり、今日までこうして長らえ守られていること感謝いたします。あなたの不思議な御手によって私たちは守られ、あなたの不思議な御手によって私たちが導かれていることをありがとうございます。世の人が私たちを見て見捨てられたと思っていても、主よ、あなたはそんな時にも私たちと共にいてくださり、私たちの手を引いてくださり、時には私たちをおぶってくださり、共に歩んでいてくださいますから、ありがとうございます。この世の人にはないこの恵みを感謝いたします。この世の人には見えないこの救いを感謝いたします。見えないもの、そういったものに私たちが触れ、そして見えていることを感謝いたします。世の中は今非常に動乱の世界に入っておりますけれども、そんな騒ぎ立つ世界の中でも、あなたが一言静まれと言ってくだされば、すべては変わることを感謝いたします。あなたの言葉一つですべては大逆転しますから、たとえ今がどんな状態であっても、あなたの御言葉を信じ、 あなたの御言葉に期待して生きるものとなれますように。どうか一人一人の心に希望を与えください。ああ、もう終わりだ。これだけやっても、もう何もできない。これだけいろんな人が努力したのに、すべてが終わりだと思った時も、すべてが尽きた、晩酌が尽きた時も、私たちが天を見上げる時、あなたからの解決が与えられますから、ありがとうございます。私たちがたとえ絶望の中にあっても、あなたは希望を与えくださいます。愛をお与えくださいます。信仰をお与えくださいます。あなたはすべてを変えてくださいますから、私たちはすべてあなたに期待して待っております。あなたにより頼むことを、この世界で、この世で学ぶことができますように、あなたの御国で、すべてが分かることが私たちには教えられています。その時を期待して待っております。すべてあなたに委ねます。この礼拝をあなたに期待して待っております。イエス様の皆を通してお祈りします。アーメン。はい、それでは、続きまして主の祈りを皆さんでお祈りいたしましょう。主が私たちに教えてくださった主の祈り。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。はい、ありがとうございます。それでは子供賛美の時に移りたいと思います。準備がありますのでしばらくお待ちください。ではお願いします。もう振り向かないです。 はい、ありがとうございました。それでは子ども信仰問答を岡本先生お願いします。
はい、信仰問答いよいよ問41に入りました。問41、今までは、救いは聖霊によって救われるにはどうしたらいいか、イエス様を信じるほかに何か必要なのか、悔い改めは自分でできるのか、聖霊の働きをどのようにして受け取るのかということが聞かれていましたが、覚えていますか？うつむき加減の、小6の髪を三つ編みにしている人、どうでしょうか？あ、一人しかいませんね。はい。はい、今、救いについてはね、第5部でやってきて、ここから、私の、はい、第6部に入ります。おっとっと、あ、はい、はい、第6部はモーセの実会です。で、そして問41は、神様はシナイ山でいくつの戒めを私たちに与えてくださいましたかです。ここからね、あのモーセのなんとかが始まっていくんですが、はい、まず神様がシナイ山でいくつかの戒めを与えてくださいました。はい、いくつでしょうか？答えはいくつでしょうか？答えは一つ。十。完全数の七。77。さあ、いくつでしょうか？これが成長ですね。なんかさ、言ってた人が言わなくなる。成長ですね。どうぞ。成長です。はい、答えは10です。はい、はい、まあモーセの実戒と言われるので10っていうことが分かるんですが、まあ聖書の中には実戒っていう言葉は書いてないです。当の言葉とあるんですが、まあモーセの実戒というふうによく言われているので、皆さんの中には馴染みがあるかもしれません。このね、当の言葉をしばらく前に取り扱いましたが、繰り返し当の言葉と私は言いましたが、皆さんの中にはモーセの実戒が入っているので、当の言葉は浸透しなかったななんて思っていますが、まあ、シナイ山でいくつかの戒めを私たちに与えてくださって、それは10個であった、まあ、聖書にはこのように書いてあります。出エジプト記の34章28節です。はい、ではのぞみちゃんにその聖書の箇所を最初に読んでいただきましょう。どうでしょう、誰かが貸してくださるか、開けるか、後ろから助けの手が届くか。お、近いところ開けています。出エジプト記の34章28節です。さあ、野本さんの手が伸びるか。どうでしょう、開けそうですか。開けた。はい、34章28節読んでみてください。
モーセはそこに30日の昼夜や宿主と共にいた。彼はパンを食べる水を飲まなかった。そして石の板に契約の言葉十の言葉が書き込んで
いた。当の言葉ね、よく小さいね。はい、はい、モーセは、まあ、モーセがいただいたんです。モーセはそこに40日40夜主と共にいた。彼はパンも食べず水も飲まなかった。そして石の板に契約の言葉当の言葉を書き記した。はい、神様がシナイ山で当の言葉、当の戒めを私たちに与えてくださいました。では、問39を私が皆さんにお聞きするので答えを言ってください。そして聖書の言葉を一緒に、言ってみましょう。はい、問い、子供信仰問答問い41、神様はシナイ山でいくつの戒めを私たちに与えてくださいましたか。答えは
10
です。はい、10です。
当の言葉はモーセの実戒と呼ばれています。
はい、 で聖書は出エジプト記の34章28節です。では皆さんで言ってみましょう。3、はい。モーセはそこに40日40夜主と共にいた。彼はパンも食べず水も飲まなかった。そして石の板に契約の言葉、塔の言葉を書き記した。はい、です。はい、進行モード終わったからといってもう去らなくていいんですけどね。はい、はい、じゃあ進行モード終わります。
先生ありがとうございました。それでは引き続きまして、聖書のメッセージに移りたいと思います。本日の聖書箇所はヘブル人への手紙11章1から7節になります。11章、はい、新約聖書の、2017年版ですと451ページになります。ヘブル人への手紙11章1から7節お読みいたします。さて信仰は望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものです。昔の人たちはこの信仰によって称賛されました。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、その結果見えるものが目に見えるものからできたのではないことを悟ります。信仰によってアベルはカインより優れた生贄を神に捧げ、その生贄によって彼が正しい人であることが証しされました。神が彼の捧げ物を良い捧げ物だと証ししてくださったのです。くださったからです。彼は死にましたが、その信仰によって今もなお語っています。信仰によってエノクは死を見ることがないように移されました。神が彼を移されたのでいなくなりました。彼が神に喜ばれていたことは移される前から証しされていたのです。信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神がご自分を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。信仰によってノアはまだ見ていない事柄について神から警告を受けた時に恐れかしこんで家族の救いのために箱舟を作り、その信仰によって世を罪ありとし、信仰による義を受け継ぐものとなりました。本日はこの聖書箇所から信仰によってというテーマで岡本先生からメッセージをいただきます。よろしくお願いします。
はい、お願いします。愛知で天の父なる神様、お名前をあがめます。私たちに信仰を与えてくださり、またその信仰が何かを教えてくださりありがとうございます。しかし分かっているようで分かっていないことかもしれないというのを聖書を読みながら私たちも思えたりします。あなたが新しく教え続けてくださるところで私たちの心も新しくされ続けていくことができるようにと願います。先週1週間疲れがあったり悩みがあったり痛みがあったりする方があったでしょうか。ようやくここに来られた方も、喜んで来られた方も、緊張して来られた方もあるかもしれませんが、それぞれの心をご存知の神様がその心に触れてくださって、あなたの福音が、あなたの御言葉が、あなたの御心が届きますようにお願いいたします。語る者が付け足しをしたり削ることがなく、ご聖霊にお委ねし、あなたの取り置き管となることができますように助けてください。皆さんのうちにある祈りと願いに合わせ、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、ヘブル人への手紙というものを今読んできていますが、まあ、先週私たちはいつまでも私たちに残るものはどんなものだろうということを思いました。 まあ、私たちは今必死でお金を蓄えようとしているかもしれません。社会的な地位を得るために名誉が自分の支えだという方もあるかもしれません。健康のことが一番心配で、長生きをすること、病気にならないこと、健康がこれからも残していきたいものであったりとか、まあ、いろんな経験をすること、まあ、一つ一つ大切ですが、それは本当にいつまでも残るんだろうか。大切であるけれどもいつまでも残らないかもしれない、まあ、聖書が教えているものは、いつまでも残るというものは信仰と希望と愛ですと言われています。せっかく貯めてきたお金、健康、地位、前回もお話ししましたが、福島の教会の先生が教会ごと流されてはいないんですね。そのところは、放射線の関係で入れなくなった。その教会にあったものも、また流された家もあった。お金がなくなった、健康がなくなった、経験も何にも通じない、通用しないというところで、信仰と希望と愛だけは奪われないんだ。もちろんそこで迷ったりつまずいたりしたかもしれませんが、でもどんな状況でも変わらないということを聖書が教えているということをお話ししていました。だからあなた方は、10章のところに35節にありますが、神様から愛されている、神様を信じている、神様に守られている、その確信を捨てないで大胆に歩んでいこう。いや、大胆に歩めるんですよということを聖書は教えています。その確信を持ってこの11章を開いていくんですが、先ほど読んでいただいたところ、1節から7節だけでも、信仰によって、信仰によって、信仰によってということが繰り返し書かれています。39、40節まで全部読んでいくと、もっと信仰によって、信仰によってといろんな人のお話が出てくるんですが、一節にまず書かれているのは、さて信仰は望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものだとあります。信仰は望んでいることを保証するもの、そして目に見えないものを確信させるものなんだと。まあ、聖書でいう見えない、見えるというのは、実際に私たちの目で見るものだけではなく、心の目で見る、まあ、そんな言い方もしますけれども、まあ、目に見えないものというと、神様の働きというものは見えないかもしれない。祈りの答え、私たちはお祈りしますが、神様に祈ってその答えが今ある、今ないとか、それが見にくかったり分かりにくいということもあるかもしれませんし、まあ、少し後の箇所で神様に喜ばれるという表現もあって、私たちの何が神様に喜ばれているのか、それは分からないかもしれない。いくらあなたは神様に喜ばれていますと人間同士で言ったとしても、どこが喜ばれているんだろうかと自分で納得しないこともあれば、あれでは喜ばれないだろうと人間同士で言ってしまうこともありますが、まあ、昨日オンギジャインという方々が来てくださって、韓国から来てくださったんですが、まあ、彼らの歌を通して、また彼らがボランティアで日本のために来たいと、わざわざ韓国からこの日本に来てくださった、その働きというか、その決意を見て、神様が喜ばれるとはこういうことかとかね、神様の働きはこういうものかと見えるかもしれない。彼らの歌声を通してそれが分かるときに、目に見えないという神様の働きを信じるのは信仰によるかもしれないということを改めて覚えます。信仰によって分かることがある。ものすごい愛だった。でも測れるかというと、愛は測れなかったりします。 CD を10枚置いてってくれれば、あ、この教会は愛されてると思うのか、キーホルダーを 私20個くれれば私は愛されていると思うのか。で、物だけではない、あの歌声や彼らの喜んでいる姿を通して、目に見えない神様の働きを信じることが信仰によってなんだ。では望んでいることというのは何だろうか。その信仰によって望んでいることが保証されると、これは私たちがこうなりたい、こうしたいという願い、願望というよりも、聖書が教えているのは、神様が計画されているあなた方に永遠の命を与えますということや、あなた方には天の故郷がありますという、まだ私たちがこの地上にいる限り、それが達成されていない、完成されていない、それを望み続けていく、それが信仰によって保証されるんだ、まあ、そのことが11章の初めに書かれていて、信仰によって、信仰によってが続いていきます。で、この2節から書かれているのは、旧約聖書に出てくる人たちのその生き様や証です。旧約聖書を読んでいないと、アベル出てきて誰だろう、カインと出てきて誰だろうとか、エノクなんてもっとわからない、ノアはちょっとわかるっていうのがあるかもしれませんが、少しずつ、全部の詳しい説明はできないですが、説明しつつ皆さんとこの聖書の中に書かれているのを覚えていきたいですが、3節を読みいたします。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、その結果見えるものが目に見えるものからできたのではないことを悟ります。ここには信仰によってこの天と地が神の言葉で創造されたということを教えようとしています。この世界が神様の言葉で作られたんです。それは聖書の初めの創世記の1章1節から書かれています。初めに神がと、この世界の始まりを科学的に、いわゆるビッグバンと言われるものであったり、進化していくという理論であったり、そこを世界の始まりと覚えるのか、いや聖書が言う神の言葉による始まりなのか、まあ、いわゆるここで、いやビッグバンではない、科学ではない、進化の理論ではない、神の言葉による、それが世界の始まりであることを信じることが、まあ、信仰の第一歩と言えるかもしれません。その信仰の第一歩のように、3節で信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟るんだ。そして4節には、信仰によってアベルはカインよりも優れた生贄を神に捧げ、その生贄によって彼が正しい人であることが証しされました。神が彼の捧げ物を良い捧げ物だと証ししてくださったからです。彼は死にましたが、その信仰によって今もなお語っています。まあ、アダム、創世記の初めにアダムとエヴァがいて、その二人の息子、兄がアベル、弟がカインという二人が出てくるんですが、カインは畑で働きをしていた、アベルは羊を飼う働きをしていて、まあ、それぞれが神様に捧げ物をするんですが、アベルの捧げ物を神様は受け入れられましたが、カインの捧げ物を喜ばれなかった、まあ、そのところでは何でもいいかという捧げ方ではなく、最良のものを持ってきたという、その捧げる心を神様が見ていることを見ます。自分の中でいらないもの、どっちでもいいや、神様は見ているか見ていないかわからない、喜ばれるかどうかもわからないので、という捧げ方ではなく、自分の中の最高のものを、最良のものを捧げるという、そのことを良しとされた神様の前に、兄は弟に嫉妬し、弟を殺してしまうということが起きたんです。 聖書の中にはこのような人間の汚さ、醜さも隠すことなく書かれています。自分のしたいことだから自分のしたいようにします、何かそれが悪いのかというカインに対して神様は怒られた。神様の言葉を聞くことができるのかできないのか、それは信仰によるんだということを改めて覚えます。信仰によってアベルは捧げ物が受け入れられた。五節はこのように言います。信仰によってエノクは死を見ることがないように移されました。神が彼を移されたのでいなくなりました。彼が神に喜ばれていたことは移される前から明かしされていたのです。まあちょっと一回読んだだけでは分かりにくいところですが、創世記の5章21節から、まあ、アダムから7代目というところでエノクが出てきます。この聖書の登場人物が本当にいたかいなかいなかったかではなく、しっかりと系図があって、この家族でこのように生まれてきましたというその流れがあって、アダムから 7代目のエノクという人、彼は神と共に歩む人であった。神様と深い良い関係があった。その彼がこの地上で命の終わり、死を見ずにそのまま天に移された。それは神が彼を喜んでいたという信仰によるんだということが書かれています。死というものを私たちは恐れます、苦しみます。死んだらどうなるんだろうかと、その死を味わわずにエノクはそのまま天に移された。そして6節で、信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神がご自身を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのだと。信仰がなくては神に喜ばれるということはないんだということが書かれています。私たちが神に喜ばれるとはどういうことなんだろうかというときに、旧約聖書でこうしなさいこうしなさいと言われる、そのような儀式を守ることなのか、これを守っているか守っていないかで神が喜ばれるかどうかではなく、神様を信頼するという心や、神様に従います、応答しますという心を神様が喜んでくださる。まあ、教会で聖書研究会祈り会というのをしていますけれども、ある時子どもたちが来て大人の会話を聞いていました。大人の会話集、子どもスパイ大作戦、まあ、そんなのがあるんですが、その著者の名前は言いませんけれども、その著者手を挙げています。はい、が本当にイエスに祈っているのかと書いていました。本当にイエスに応答しているのか、まあ、ここから私の言葉ですが、祈っていればよいではない、本当にイエスに祈っているのか、本当に神に応答しているのか、まあ、ものすごいことを問われたなと改めて覚えました。まあ、私が喋りすぎているとかそういうことも書かれていて、会話の中にあ、ちょっと喋りすぎてるんだなっていうこともまた注意しなきゃっていうことを言いながら喋りすぎていたと思うんですが、まあ、神様が喜ばれるというのは、私がこれをしていますしていませんではなく、心から神にその信頼と希望を持って応答しているか、それが神様に喜ばれる。そして7節で、信仰によってノアはまだ見ていない事柄について神から警告を受けた時に、恐れかしこんで家族の救いのために箱舟を作り、その信仰によって世を罪ありとし、信仰による義を受け継ぐものとなりました。ノアの箱舟というものを聞いたことがあると思います。聖書にはその時代悪がはびこっていたと、暴力があり堕落があり 神様に背を向けている中で、神様に心を向けていたノアに対して神様は洪水をすると、誰もそれを信じようとしなかった時、まだ水もないようなところでノアは箱舟を作って家族を救った。人の言葉ではなく神の言葉に従った、その信仰によってそれがすることができる。周りがどう見ているか、周りが何を言っているかではなく、この決断は信仰によってあの中でこれをするということができるということです。信仰によって旧約の信仰の先輩たちは良しとされ、信仰によって受け入れられ、信仰によって天に移され、信仰によって神に応答し家族を救うことができた。この信仰によって神様の言葉が必ず実現すると、望んでいることが保証されると私たちは聖書から教えられるのです。ここにはアベルの、エノクの、またノアの本当に従った姿が書かれています。神様と良い関係があり、神に聞き従ったんだ。では私たちはどうか。少しでも不安になったらダメなのか、少しでも迷ったらダメなんでしょうか、少しでも疑ったらダメなのか。ただただまっすぐに神様を信じる、それだけでしかダメなのかというと、実は聖書はそうではないことを教えています。まあ、カインとアベルのところで殺人事件が起きてしまったこともそうですが、神様に良しとされたアブラハムやモーセやダビデという人がいます。カタカナの名前が出てくるので分かりにくいんですが、彼らそれぞれ実は言い訳をたくさん言っています。できませんとか、やれませんとか、自分ではありませんとか、恐れますとか、実際不安になり迷い疑っているんです。その言い訳をし理由を述べている。聖書はそれも隠していないのです。それに対して神様は、お前たちは誰だというのではなく、恐れているなら恐れるなと、孤独であれば私は共にいると、もう自分には何もないというところで、いや恵みは十分にあると繰り返し教えておられるのです。そこを通りながら、人間のその弱さは神様ご存知で、それは何とも思われないかのように、信仰によって近づきなさい、その信仰を持ちなさいと信仰に導こうとされている。恐れるな、共にいる、恵みは十分だと、そしてあの信仰者たちのように受け入れられるように、喜ばれるように、それが何かを知りなさいと。人間が道に迷うことも、不安になることも、疑うこともよく知っておられる。そのことは聖書の中にたくさん出てきます。マルコの福音書というところには、悪霊に侵されたこの父親のことが書かれています。開かなくても結構ですが、マルコの福音書の9章のところにこのようにあります。幼い時からこの息子は霊によって殺されそうと、悪霊によって殺されようとされていた。何度も火の中や水の中に投げ込んだ。しかしこの父親はイエス様に言うのです。しかしおできになるなら私たちを憐れんでお助けくださいと。イエス様に対して、もしおできになるのもしおできになるのならならと、そうやって言われました。そしてイエス様は言われたんです。できるならというのか、信じる者にはどんなことでもできるのです。イエス様を知っていて、そのお力があって奇跡をなされる、癒されるということを知っているけれども、もしできるならという信仰を持ってしまう。そしてイエス様は言われるんです。できるならというのか、信じる者にはどんなことでもできる。そして父親は言います。 信じなし不信仰な私を助けてください、こうやって迷う姿が書かれています。また別の箇所では第二コリントの4章18ですが、今私たちが見えているものは一時的なものです、しかし今見えていないものは永遠なんですということも教えています。不安や迷いや疑いが来るのは信仰というよくわからない、手でつかめないような、はっきりしないようなものよりも今現実にあることの方が大切であったり心配であったりしやすいので迷ったり疑ったりするのかもしれない。しかし聖書は改めて見えるものは一時的ですと、あなたの不安や迷いも疑いも一時的であるけれども、私の約束、あなたに永遠を与えるというもの、天の故郷を与えるというもの、私の愛は希望はなくならないというものは見えないかもしれないが永遠であるということを聖書は繰り返し教えるのです。これは新約聖書でも語っています。先週私は病床にいるいとこ、正確に言うとおばになるんですが、まあ、年齢的にはいとこですを訪問しました。62歳です。がんが分かって3年経ち、いよいよ脳に転移し、あと1週間かもしれない、あと1ヶ月かもしれないというところに立たされました。ご主人と3人のお子さんがいます。もうすぐ孫も生まれるところです。寂しさや悔しさが本当にあると思うんです。でも彼女の中には、彼女は信仰があります。行き先を知っているというところでものすごく平安なんです。で、私に来てほしいというのは葬儀のことを話し合いたいと、で家族に心配をさせたくないのでいろいろ決めたいと、夫はなかなか向き合えないので一緒に話をしてほしいと。ご主人は私のいとこと結婚するために洗礼を受けたという人ですから、結婚式から教会に行ってない。外国から日本に来た方で一生懸命日本でビジネスを成功させるために一時的なものをたくさん手に入れなければならない、戦ってきたと思います。だからこそこの目に見えない永遠というものに対してなかなか心が開いていかない、俺は俺は俺はと繰り返し語ってしまう。救急車で運ばれた彼女は意識を失っていた、まあ、ご主人が救急車を呼んで病院に行ったんですが、その時も俺がこれをやった、俺がこの時これをやった、俺は俺はと必死で彼は自分を保とうとしていたのかもしれません。いとこは笑いながら、パパはこの時も自分なんだねなんて言っていました。不安の中で支えるものが自分であるときに本当にパニックになりそうになることを思うんです。でも目に見えない永遠を知っている彼女は、不安の中で支えるものがあることを教えられます。全く不安がなくなるとか迷いがなくなるとか疑いがなくなるわけではないのです。自分は行き先が分かっているけれども、不安になる夫や子供たちを見て不安になる、申し訳ないと、自分はイエス様のところに帰るので安心があるという、不安の中で支えるものが信仰なんだということも改めて覚えるのです。彼女だけを見ていれば私も、ああなんて素晴らしい信仰の人生だったと思うのですが、彼女の子供たち、まあ、正確には私のいとこになる子たちですが、を見ると私もどうしようもなく悔しくなって、一緒に病床で泣いたり、一緒に病床で祈ったり、それしかできないなという自分の無力も感じます。だからこそ私たちは信仰に立ち返るんだ、自分の中でどうしようもできない自分による
それが信仰の土台ではない。聖書は神の言葉がその信仰の土台なんですと言われます。あなたの経験やあなたが持っているもの、あなたの言葉やあなたの行動で、あなたの行いでその信仰が土台になるものではなく、神の言葉が信仰の土台なんだと。私の力では何にもできないことを主を前にして思うときに、本当に神の言葉しかないと、それを覚えていくのです。昨日ギリアの人たちが信仰の勝利、皆の勝利という曲を歌ってくれました。私たちの信仰は、私たちに与えられた信仰は弱いものではない。私たちは弱いかもしれないけれども、この与えられた信仰は世に勝ったものです。勝利です。何かに負けているような弱さがあったり、とてつもない疲れの中であったり、その中であって私たちは信仰の確信を持っていく。私たちの信仰は世に勝った勝利である。それを覚えるときに、信仰によって、信仰によってという、信仰を与えてくださった神様を、信仰を与えてくださる神様がどんな方であるかを覚えていきたいと思います。信仰によってという音の賛美をこの後します。詩の意味を本当に味わいながら一緒に賛美をしたいと思います。お祈りをいたします。愛する神様、お名前をあがめます。私たちにはわからないことがたくさんありますが、あなたが分かっておられるところで、変わらない希望を与えてくださろうとしていたり、あなたに喜ばれることをそれでもなおと教えてくださることを覚えてありがとうございます。信仰が与えられるとはどういうことか、信仰を持つとはどういうことか、聖書の中からまた教えていただいて、絶対になくならないその希望と信仰と愛を私たちに与えてくださることを覚えて感謝をいたします。それぞれのうちに励ましや慰めや力をどうぞお与えください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。はい、先生ありがとうございました。それでは今メッセージの中でも紹介がありましたが、新聖歌275番、信仰こそを、皆さんで、主への応答の気持ちも込めて賛美いたしましょう。 ありがとうございました。それではただいまから献金の時を持ちたいと思います。献金は会費や講師料ではありません。また信仰のない方はそのままお回しください。今日の献金の当番は宮川さんです。よろしくお願いします。はい、お願いします。
今日こうして礼拝に皆と集えること心から感謝いたします。いろいろな理由で礼拝に来られない方にもあなたの恵みが豊かにあることをお祈りいたします。先週から引き続き私たちにいつまでも残るものは何だろうという問いですが、私たちに残るものは信仰、希望、愛、それは誰からも何からも奪われない、その信仰を捨てずに大胆に信じて歩もうという言葉をとても励ましに思います。今日も、信仰によってアベルの捧げ物は受け入れられたが、カインの捧げ物は受け入れられなかったということは、その捧げ物が比べられたわけではなく、そこにある目に見えない心の中を神様は見られ、その信仰を問われたのだと思います。私たちの心の中にいつも嫉妬心、そういうものも湧き上がってきますが、弟アベルのように私たちの賜物を誰かと比較するのではなく、自分と神様の一対一の対話の中で最良のものを捧げていけばいいと私たちは信じます。本当に私たちは普段イエスに祈っているのか、心から神様に信頼し喜ばれることを行っているのか、日々感謝して私たちは迷うとき、周りの人の意見ではなく神が喜ばれることはどちらの道か、どういった言動やどういった行動が神様に喜ばれるのか、そこを判断の基準にして生きていきたいと思います。信じる者にはどんなことにもできる、与えられた信仰、それには世に勝った勝利、この言葉を胸に私たちは信仰を持っていきたいと思います。今こうして捧げる献金はわずかですが、私たちの心からの献金として神様にのご用のために用いてください。この祈りを感謝して主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
ありがとうございました。それでは皆さんご起立ください。礼拝を同時にあたって皆さんで聖霊で思って主に捧げましょう。新聖歌63番、父御子御霊の、その後岡本先生から祝祷いただきます。よろしくお願いします。
誓いいたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが我ら一同と共にありますように。アーメン。
アーメン。
着席ください。